おはようございます。高原豪一郎です。今から150年ほど昔、アメリカにエドウィン・トーマスという天才的俳優がいました。15歳でシェイクスピアの書いたリチャード3世に出演して以来、一気にスターになります。体は小さいのに、とてもよく通る大きな声で、見事にシェイクスピアの作品を演じる人です。彼はハムレットを100夜連続公演した後、激辛評論家が手ぐすねを引いて待つイギリスに渡り、そこでも絶賛を浴びたんですね。まさに人生の成功者でした。ところで、彼にはジョンという弟がいました。彼も俳優で、兄のトーマスと共演することもありました。ところが、このジョンが大変な事件を起こしてしまうのです。フォード劇場に芝居を見に来た人物の後ろに近づき、なんと頭めがけてピストルの引き金を引いたんです。一体誰が撃たれたんでしょう？アメリカ大統領、リンカーンです。今でもアメリカ人が一番尊敬している大統領は、リンカーン大統領ですね。ジョンはこの大統領の暗殺犯人となったのです。エドウィンは弟の愚かな犯罪を知ったとき、役者を辞めることにしました。あんなにもひどい悪を行った者を身内に持つ者として、公の舞台に立つことはできないと考えたんです。弟ジョンの選択は、兄の人生までも破壊してしまったんです。さて、それからしばらく経った時のことです。ニュージャージー駅のプラットホームから、一人の青年が線路に転落してしまいます。そこへ猛烈なスピードで汽車が突っ込んできました。近くにいたエドウィンはとっさに手を差し伸べ、間一髪この青年を救い出したんですね。青年は自分を引き上げてくれたのがかの有名なエドウィン・トーマスだとすぐに気づきました。しかしエドウィンの方は青年が誰かを知りませんでした。それから2週間経ってアメリカの国防長官からエドウィンの元へ手紙が届いたんですね。それは感謝状です。それにはこう書いてあったんですね。あなたが助けたあの青年が誰か、あなたはご存知ですか？リンカーン大統領の息子です。あなたは全米国民の悲しみを癒す英雄的行為を成し遂げてくださったんです。さて、エドウィンとジョンは同じ両親から生まれ、同じ家に住み、同じ学校に通い、同じ職業に就いたんですね。しかし彼らの辿った道は全く違いました。片や大統領を暗殺し、多くの人々に絶望を与えたジョン、片や暗殺された大統領の息子を死の淵から救い出し、国民に励ましを与え、どん底からカムバックして舞台で活躍した人です。一体どこが違ったんでしょう？選択が違ったんですね。人生を決定するのはあなたの選択です。一人は憎しみに駆られて大統領暗殺を選び、もう一人は哀れみに心を動かされて命を救いました。この選択の違いは生まれ育ちの違いを完全に凌駕します。超えるんです。たとえあなたがどこに生まれ、どんな風に生まれついたとしても、あなたの人生は選択によって変えることができるのです。今から2000年前、ゴルゴダ丘の上に建てられた十字架の上に、3人の人間が処刑されました。真ん中はイエス・キリスト、左右についたのは犯罪人です。キリストと一緒に処刑された2人の犯罪人は、キリストと同じ時代に生まれ、同じユダヤ人として生き、同じ処刑で命を取られたのですが、彼らの行き先はまるで違ってました。一人は天国へ行き、もう一人は地獄へ行ったのです。一体何が違ったんでしょう？選択が違ったんです。そこで、人生において正しい選択をするために必要な三つのポイントを考えたいんです。第一は、自分の人生の責任を他人のせいにしないと決めるということです。キリストの隣で十字架にかかっていた犯罪人の一人は、キリストに向かって、お前がキリストなら俺たちを救ってみろと罵りました。 死を目の前に控えた時ですら彼の心は憎しみと怒りでいっぱいでした。それで彼は一番身近にいるキリストに向かって鬱憤を晴らすために毒づいたんですね。どんな罰もどんな懲らしめも彼を反省させることはできませんでした。彼には恨みだけがあったのです。一体なぜでしょう？自分の人生の結果を人のせいにしているからです。自分だって初めから死刑にされるような人生を生きたいと思ってたんじゃない。しかしあの時の喧嘩の相手が悪かった。あの女がずるかった。あの友人が悪かった。あそこでばったりあいつと出会ってしまったのでこんなことになってしまった。人生の結果を何から何まで全部人のせいにしている限り、人は悔い改めることができません。人生を変える秘訣の第一は、他人のせいにして自分の人生を解釈するということをやめるということなのです。第二に、今の自分は今までの自分の選択の結果であると認めることです。キリストの隣で十字架につけられていたもう一人の犯罪人は、こう言ったんです。私たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。しかしこの方は悪いことは何もしなかったのだ。世の中には絵に描いたような幸せな境遇に生まれついてくる人がいるかと思うと、ただただお気の毒としか言えない境遇に生まれてくる人がいらっしゃいますね。ある人は両親が揃って経済的に裕福で戦争のない平和な時代、平和な国に生まれますが、ある人は生みの親が誰かもわからず、食や食わずの生活で幼少期を過ごし、次々に自分の責任ではない事件に巻き込まれてしまうという生涯を送る人がいます。私たちは自分で生まれる国、生まれる時代、生まれる家や両親、性別を選ぶことはできません。人生は自分で選択しようのない条件によって制約されています。しかし同時に人生はその条件のもとで自分で選択できることが無数にあるんですね。ひどい家庭に育ったのでひねくれたという言い方ができますが、同時にひどい家庭に育ったので精神が鍛え抜かれたという人もいらっしゃるのです。人生を変えるための第二の秘訣は、今の自分は今までの自分の選択の結果と認めるということなんですね。第三に、人生はやり直しが効くというキリストの約束を受け入れることです。過去にどんなに大きな過ちがあっても、キリストにあって人生のやり直しは効くのです。キリストは十字架の上で祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのです。二人の死刑囚はこの世の社会から絶対に許されるべきではないという判決を受けて極刑に至ったんですね。ところが、キリストはこの極刑を執行されている極悪人のために、取りなしの祈りを捧げたのです。これは死につつある状態に至っても、人生には永遠の天国に至る可能性があるということを意味しているのです。いや、キリストは神から離れ、自分に絶望し、死に落ちていく人間を救うためにこそ来られた方なのです。人生で一番大切なことは、今までどうだったかということではありません。これからどうするか、今からどうするか、これから誰に従うか、将来に向けてどこに向かって歩いていくかということが大切なんですね。悔い改めた犯罪人はキリストに向かって言いました。イエス様、あなたが御国の位にお着きになった時には私を思い出してください。するとキリストは言いました。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これはあなたのための宣言でもあるのです。どうぞ 人生を一新する救い主を今受け入れてくださいますよう、心からお勧めいたします。